出エジプト記の32章。今までのところでその神はもうずっとずっと前になりますけど、例えば今日の、詩編にもありましたね。神がその、海を乾かしてその地にしたって、これから地っていうのは地上にですよ、水をその2つに分けたんですもんね、モーセを使って。でこの後もそうですよ、イスラエルの地に入るときに今度はヨシュアが先導しますけど、ヨルダン川を2つに分けるんですよ。その川を、乾いた川をその歩いて渡ったって書いてあるのはその通りです。そのところですよ。それでイスラエルの民をエジプトの地から連れ出します。ご自分の民にしようと特別に扱われるって、そして他のその民と分けるって、性別するって、そのためにその私を愛しますかと、愛することを確認してその上で実戒を与えたんですよね。であればこれをしなさい、こうしなさい、こうしなさい。でその中でそのずっと何キュビト何キュビトの幕屋が出てきたわけですよ。でその前にその幕屋の中にその調度品、その、金で作られた食台とか、パンを備えのパンを載せるその机とか、祈りを表すその光沢台とか段とかで、外にはその、手足を洗ったり体を洗ったりする旋盤とか、生贄を捧げるその祭壇とか、そういうのがあって、で幕屋の形、幕屋はこういうふうに作るんだよっていうのがありました。で神はそのイスラエルの民の一人一人を選んで、それを知ってて、で選んで、そしてその力を与えて、賜物を与えて、その幕屋を作るように、能力も全部神がそのあらかじめ備えていました。でいよいよそのモーセに対して これから行うことっていうのをその伝える、そのクライマックスに差し掛かる時ですよ。この32章があるんですよ。聖書は正直です。出エジプト記の32章の一節。民はモーセが山から降りてくるのに手間取っているのを見て、アロンのもとに集まり、彼に言った。さあ私たちに先立っていく神を作ってください。私たちをエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったのか私たちにはわからないんだから。一言祈ります。天の神のお父さん、どうぞ今日もこの箇所を通してあなたのことを知ることができますように、あなたの恵みやあなたの愛に私たちの目が開かれていきますように、どうか内側で働いて、本当に聖霊によって私たち一人一人にあなたが触れてください。ここにいる、またこれを聞く一人一人をどうぞあなたが祝福してください。どうかこれを語る若ちゃを私の上にあなたが知恵を与えて、語るべき言葉も与えてください。皆の益になれますように、あなたの言葉をあなたが語ってほしいと願っておられることを余すとこなく語り尽くすことができるように、主どうぞ力を与えてください。言葉を与えてください。お願いします。そして共にあなたのことをもっともっと知って、あなたを礼拝できますようにお助けください。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。32章の一節、さっき読みました。おですよ。神はイスラエルの民をそのご自分の民にしようと、他の民とその性別して分けて、そのご自分に仕えさせようと、もしくはその神の栄光を表そうとされたんですよ。そしてモーセを神を選んで、そのこのシナイ山の上に呼んだんですね、モーセを。それでその幕屋のこととか祭司のこととか、そのアロンを選んでその大祭司にするんだって、その子らを、その子供たちを選んで、その祭司に、その祭司として私に仕えさせるんだ、そして民と神とのその仲介をさせるんだということをその全部話して、じゃあこれ、それに必要なものはこれこれこれだよということも全部、細かいところまで全部話して、神が全てのその計画をモーセに話した後ですよ。もしくはその最中ですよ。民は言うんですよ。モーセどこ行ったんだろう、 山に登ったな、そうなんだけど戻ってこないじゃないかって、あの人どうなったか分かんないからさとか、じゃちょっとこれだったらちょっと不安だから、あのお兄さんのアロンのところに行って、まあ彼はその中心的にやってきたから、これからも今までも、だからちょっとアロンのところに行ってちょっとお願いしてこよう。何をお願いしたかというと、私たちに先立って行く神を作るようにアロンに願ったんです。おいおい出エジプト記の24、23章、ごめんなさい間違えました、その前でしたね、20章ここでそのモーセに対して神は実戒を与えてるんですよ。その2つ目、その最初の2つがあります。20章の2節、私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主である、ヤウェである、あなたには私の他に他の神々があってはならない。一つ目、二つ目、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、地の下にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない、それらに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬む神、私を憎む者には地の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、点点点、私を愛する者には私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。その二つ、私の他に神はないんだって。そしてもう一つ目は、二つ目はごめんなさい、偶像を作ってはならないって、何を似せても、そしてそれを拝んではならない、それに仕えてはならない、そう言ったんですよ。同じ出エジプト記の24章をめくってもらうと、もう少し後ろに行くと18節で、モーセは雲の中に入っていき山に登った、そしてモーセは40日40夜山にいた。そっか、この実戒を受けてその後一回その山から下ってきたんですよ。でそれでその後40日40夜山に行ったんですけど、その40日40夜の間、その幕屋のこととか、その幕屋の調度品のこととか、祭司のこととか、今までずっと学んできたことをその神はモーセに語ってるわけです。こうしなさいって。同じその出エジプト記の24章3節には、そこでモーセは来て主の言葉と定めをことごとく民に告げた。これはさっきの実戒が入りますよ、もちろん。で、なんか盗んだらこうしなさい、その、誰かが間違って殺してしまったらこうしなさい、っていうそういうその掟もありましたね。そういうことを実戒にプラスしてその伝えたわけですよ、民に対して。で民はことごとく答え、そのためことごとく告げた。すると民はもう皆声を一つにして答えていった。主の仰せられたことは皆行います。7節に行くと、そして契約の書を取り民に読んで聞かせた。すると彼らは言った、主の仰せられたことは皆行い、聞き従います。そう言ったんです、民がですよ。その民が今度はモーセが戻ってこない、40日40夜行ってたんですよ。どうなったか分かんない、私たちをその、山に行ったきり分かんないし、私たちをエジプトの地から連れ戻ったあのモーセというものがどうなったか私たちに分からないから、不安だ不安だってなったんですよ。あれだけのたくさんの奇跡を見て、あれだけのたくさんの奇跡を通って、実際に乾いたその海の底を歩いて、自分たちが歩き終わった後にその水が戻って、エジプト軍が全滅したのに、それも見たのに、水がないところからその神はその水を与え、パン食べたいよって言ったらマナーを与え、肉食べたいよって言ったらうずらを与えたのに、常に行く先だけその火の柱とか雲の柱とかそういうのが見えてたはずなのに、不安になって他の神に頼ろうとしたんですよ、ってか頼ったんですよ。民は怖いよって、神が見えないよって、あのモーセどこ行ったんだよって。主の仰せられたことは皆行いますと誓ったその誓いはどこに行ったんですかね。 モーセがダメっぽいから違う神でお願いします。人はそんなもんですよ。だからたくさん何とか その例えば、交通安全みたいなのがいっぱいそのお寺があるんですよ。ここの交通安全がダメだったらこっちの交通安全、こっちの家内安全がダメだったらこっちの家内安全、こっちがいいらしいよ、あっちがいいらしいよ、こっちがダメだったら向こうに行こうみたいな、そんな感じなんですよ。でも神は何て言ったんですか、聖書で。私はあなた方を決して離れず、決して捨てないって言ったんですよ。その証拠としてイエス・キリストを与えるほどにですよ。この人たちはイエス・キリストのことをまだ知らないですけど、でもその証拠としてたくさんの奇跡を見てきましたよ。自分たちだけ守られるっていう、エジプトにはその、災いがたくさん下るのにイスラエルの民は守られるっていう、杉越がそのチャンピオンというか極めつけですよ。そのお家に生まれたその一番最初に生まれたものが全部殺されたんですもん、神の使いに。でもただその鴨居にお羊のその血を塗っただけで過ぎ越したんですよ。イスラエルのその長老たち、そのリーダーたちは、さっきの出エジプト24章戻りますけど、あ、開けなくていいですよ、開けられる人はどうぞ。24章の実節にそのイスラエルの神を仰ぎ見たっても書いてありますよ。であるにもかかわらず彼らは忘れちゃったんですよ。だから私たちがどれだけその奇跡的な体験をしたからといって神を捨てないとは限らないですよ。2節から読みましょう。それでアロンは彼らに言った。あなた方の妻や息子、娘たちの耳にある金の耳輪を外して私のところに持ってきなさい。おいおい、アロンって誰でしたっけ？モーセのお兄さんですよ。そしてモーセと共にパロのところに行って、そのモーセが私は口下手だから、どもりだからとかって言って語れないから、その神がモーセに語って、モーセが語るべきことをアロンに伝えて、アロンが語ったんですよ。そのアロンですよ。そこで民は皆その耳にある金の耳輪を外してアロンのところに持ってきた。彼がそれを彼らの 手から受け取り、のみで形作り、鋳物を子牛にした。彼らはイスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言った。アロンはこれを見てその前に祭壇を築いた。そしてアロンは呼ばわって言った。明日は主への祭りである。そこで翌日朝早く彼らは全焼の生贄を捧げ、和解の生贄を備えた。そして民は座っては飲み食いし、詰まっては飲み食いし、立っては戯れた。おいおいですよ。おいおいで済むかっていう話ぐらいの話なんですけど、アロンも聞いてたはずなんですよ。私の他に神々があってはならない、そして偶像を作ってはならないし、それを拝んではならないとまで言われたのに、なんで彼は偶像を作り、そしてそれを拝むぞっていう、これが主だとかって言って祭壇も作って、明日は主への祭りだとかって立法に逆らうことを、神のしてほしいと願っておられることに王にその逆らうことを彼はリードしたんですよ、導いたんですよ、200万人ぐらいの民を相手に。二節のところを見ると、そこでアロンは彼らに言ったです。しかしアロンは言ったと書いてないんですよ。しかしアロンは言った、いや、これはその主に逆らうことは私にはできません、あなた方もそれはすべきでありませんとは書いてないんですよ。そして言ってないんですよ。ということは何の躊躇もしてないんですよ。何ですかね、この人は。という同じ計りで私たち自身も計られるんですよ。私たちがその苦難の時に、私たちが苦しい時に、困難を覚える時に誰に頼るんですか。あの人ですか、この人ですか、物ですか、お金ですか、誰ですか。あんなに神に従いますって言ったのに、あんなに神が良くしてくださったのに、 先が少し見えないからといって、私たちもやっちゃうんですよ。神以外のところに望みを見出したくなるんですよ。目に見えるものに。神は確かにそこにおられるのに。アロンでさえそうであれば、私にもその可能性は大いにあるということです。だから気をつけていたいんですよ。だから低くなっていたいんですよ。私はもう大丈夫、牧師だから。そんなこと言ったらいつかこけます。僕はそんなこと言い始めたら、ビンタしてください。ほんで大丈夫かお前って。この録音してるから、これを持ってきて、こうやって昔言ってたじゃないかって、もっと低くなりなさいって、たかだかなんかちょっと倍になったぐらいで思い上がるんじゃないよって、目を覚まさせてください。もうそうなったら、誰にでも言えますよ。でも神はそのアロンを大祭司として任命しようって決めたんですよ。アロンのその心の状態を神が知らなかったと思いますか？わあ、アロンが、あのアロンが間違うなんて、こんなことをするなんて知らなかったと神は言うと思いますか？知ってるんですよ。アロンのその不信仰、モーセのその不完全さも知ってるんですよ。であるにもかかわらず、アロンは、神はアロンを選んで、そのアロンを大祭司として、祭司として任命したんですよ。選んで、なんでですか？神が恵み深いからですよ。そんなん完璧な人探したら、この地上に神がその選んで、神がその約束、その神の願っておられることを、これをやってねっていうふうに任すような人なんか一人もいないですよ。私なんかそんなん到底到達することなんかできないですよ。そこに神がそのこの教会の牧師として私を呼んでくださったと、僕は信仰で受け止めてます。周りの人が何と言おうと。と同時に、私にはその資格はないとも信じています。でも神がその恵みによってこんな私を選んでくださって、不完全なんだけども、神がこの教会に送ってくださるその羊を神の愛によって愛し世話をし、神のその言葉によって養うということを、神がその役割を恵みによって与えてくださったということを信じています。だからここに立ってるんですよ。世襲制でもないんです。お勉強ができるからでもないです。私よりも勉強できる人はるかにいっぱいいますよ。もっと。でも恵みによってここに立てたんですよ。アロンが神によって選ばれたのは、アロンが使えるからでも、アロンが素晴らしいからでも、アロンが罪を犯さないからでも、アロンの信仰が素晴らしかったからでもないんです。ただ神が恵みによってアロンを選んだ、それだけですよ。イスラエルが選ばれたのは彼らが素晴らしかったからではないんですよ。むしろこの世の中で取るに足りないもので、力のないもので弱いものだったから、神のそのものすごい力が、そして神の完全さが不完全だったから、神のその完全さが十分に現れるように神は選んだんですよ。全く同じことが私にも言えます。皆さんにも言えます。なぜ神があの人ではなくあなたを選んだのか、私を選んだのか、それは私たちが世の中から弱いなって、不完全だなって、そう思われるからですよ。そうすれば神の素晴らしさがもっともっと引き立つからですよ。ダイヤモンドの下に引くのは、そのキラキラ光るようなその布を引かないんですよ。真っ白のその布を引いたりしないんですよ。ダイヤモンドをその見せるときには必ず黒ですよ。そのコントラストがはっきり、その 対比がはっきりと分かって、そのダイヤモンドの輝きが一層その輝いて見えるというか、その純粋な輝きが見えるようにですよ。私たちが不完全だから、神のその基準に照らし合わせてですよ。世の中の基準に照らし合わせたらそこそこいけてるかもしれないですよ。でも神の基準に照らし合わせるともうどうしようもないんですよ。だから神は選んでくださったんです。そのどうしようもないということを自覚できる、できるというか自覚させてくださって、そして神が選んだんですよ。その神の素晴らしさが、こんな私がこんなに愛せるなんて、こんな私がこんなに人の成長のために忍耐するなんて、こんな私が人のためにこの使えようとするなんて、この人が救われるためにこの人を許せるように祈るようになるなんて、神ってすごいなって。そしてそれを私たちの周りの人が見たときに、え、神ってすごいなって、そうなるように私たちが神の基準に照らし合わせてどうしようもないからですよ。だから選んでくださったんですよ。ローマの5章を見るとこう書いてあります。私たちがキリストにあって選ばれて任命されたのはいつかという話ですけど、中法にも書きました、その箇所は。だから後で開いてみてください。3つ書いてあります。まず1つ目はその、エペソの1章の4節ですけど、それは世界のもとに置かれる前からってキリストにあって選んだって書いてありますよ。となると私が教会に行き始める前からですよ。となると私が神の前に私の自分の罪を自覚してごめんなさいって悔い改めますというふうに祈った あれよりも前ですよ。ローマにはもっと詳しく書いてあります。私たちが弱くて不経験だった時に神は選んだって書いてあります。私たちがまだ罪人であった時に神は私たちを愛したって書いてあります。そして私たちがまだ神の敵であった時に神は私たちを愛したと書いてあります。なんでですか、私たちが弱くて不経験なのに、神からしたらもう汚れててどうしようもないのに、私たちが罪人でその正しいなんかそんなのとは到底かけ離れている存在だったのに、ましてや神に敵対するものだったのに、愛さないということは敵対するということですからね、神に従わないということで、あるにもかかわらず神がキリストにあって私たちを選び、私たちをその救ってくださったのはなぜか、恵みですよ。恵みは良いものを受ける資格のないものに良いものが与えられるというのが恵みの定義です。それが恵みです。アロンは大祭司に任命されるような資格はないんですよ。私がキリストにあってキリストを信じて救われて義と認められるようなそんな資格はなかったんですよ。イエス・キリストという方はどういう方かというと、この歴史上で人類史始まってどのくらいかわからないですけど、詳しくはアブラハムが前、その2000年前だとすると、まあ、そこから換算してももっと前にありますけど、アダムとエヴァもずっと先にありますけど、まあ、せいぜい5000年6000年ぐらい、そんなもんですかね。でもその歴史が人類史上最も価値のあるものがイエス・キリストなんですよ。この魂をあがなってくださるからですよ。どんなものにも変えがたい、変えられない尊いものが、そして価値のあるものがイエス・キリストの命ですよ。今ギリシャは大変なことになってますけど、国家的にデフォルトみたいな、もうお金払えませんみたいな、あれを返すのにどれだけ働くんですかね、国の。あれを返すのにどのくらい その痛みを伴うんですかね、ギリシャの国民は、また EU とかも全部含めて、どれくらいのものをしたらそのあれだけ その お金を稼ぐことができるんですかね、返すことができるんでしょうかね。それをもってしてもイエス・キリストの命を買うことはできないんですよ。もっと言うと、この地上でに存在するお金を全部自分のものにしたとしても、それをもってイエス・キリストの命を買おうとしても買えないんですよ。それじゃ全然足らないから。 というものを私たちは神から受け取ったんですよ。私たちに価値があるからですかね。どれだけのものを払ったからといっては私たちは神にそのイエス・キリストを与えてもらったんでしょうか。誰もそんなんないですよ。良いものを受け取る価値はなかったんですよ。であるにもかかわらず神は恵み深いから私たちをキリストのうちに選んで、そのキリストを信じる信仰を与え、そしてその信仰によって正しいと認めて永遠の滅びから救ってくれたんですよ。恵みですよ。全部アロンはこんなんだったけども神が選んだんですよ。でもこのままでは終わりませんよ。アロンはもちろん私たちが弱くて不経験だから、そして罪人で神の敵でそれでいいのかって、そうじゃないですよ。それそれを知れば知るほど神に応答したくなるわけですから、もっともっと神のことを知りたい、もっと神を愛したい、もっと神に従いたい。そうやって私たち その生活が変わっていくんですよ。神への応答が変わるんですよ。アロンもそうですよ。そうやってその不完全なものからその完全に向かって少しずつ少しずつその変わっていくんですよ。私たちの内側が、それがクリスチャンライフですよ。それ追求し続けるんですよ。モーセが40日40夜山にこもっている間に民は不安になったんですよ。そしてアロンがそれをその民の怖いよ、不安だよって、だからその神を作ってくれよって、でそれで金を集めてその格子を作ったんですよ。でそれで民はその祭りだとかって言って、しかも主への祭りだとかって神のその名も使ってどんちゃん騒ぎしてたんですよ。座っては飲み食いし、立っては戯れてたんですよ。もちろん主はその状況をご存知ですよ。7節、出エジプト記の32章、主はモーセに仰せられた。さあすぐ降りて行け、あなたがエジプトの地から連れ上ったあなたの民を堕落してしまったから。彼らは早くも私が彼らに命じた道から外れ、自分たちのために鋳物の格子を作り、それを伏し拝み、それに生贄を捧げ、イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言っている。で神は確実に知っておられるんですよ。9節、主はまたモーセに仰せられた。私はこの民を見た。これは実にうなじの怖い民だ。うなじの怖い、このうなじが怖い、この硬いんですよ。だからその硬くなだって言いたいんですよ。心が硬くて柔らかくないって、私の言葉が入っていかないって、うなじの硬い民だ、うなじの怖い民だ。今はただ私のするままにせよ。私の怒りが彼らに向かって燃え上がって、私が彼らを立ち滅ぼすためだ。おお、おっと、危ない。神はここで何て言ってるかっていうと、モーセに対してイスラエルの民を立ち滅ぼすって言ってるんですよ。彼らがあまりにも堕落してしまったから、ダメだこいつらって。それは当然の報いといえば当然の報いですよ。そしてしかし私はあなたを大いなる国民としようって。神はアブラハムを選んだんでしたよね。そしてアブラハムに対して約束をしたんですよ。私はあなたを、そのあなたの子孫を増やして大いなる国民とするって。それが今のイスラエルですよ。だからもうこいつらダメだって。だからもう一からやり直し、あなたから始めますって。モーセあなたから始めますって。だからモーセに対してあなたをアブラハムみたいにしますよっていうふうに言ってるんですよ、そこで。モーセは、そのことを聞いて、どうしたかですよ。皆さんだったらどうしますか。そうですよね、であいつらもダメですよね、じゃあ私から、私を大いなるものとして、私からその大いなる国民をその始めてくださいって、ありがとうございます、あなたの恵みを感謝しますとかって言うんですよ。でモーセは違ったんですよ。しかしモーセは彼の神主に嘆願していった。嘆願するわけですからね。お願いします、主よ、あなたが偉大な力と力強い御手を持ってエジプトの地から連れ出されたご自分の民に向かって、どうしてあなたは御怒りを燃やされるのですか。 なんで怒るんですかって、あなたの民じゃないですかって、このイスラエルの民は。そしてあなたご自身がその力強い御手を持って彼らをエジプトの地からわざわざその連れ出したわけじゃないですかって。またどうしてエジプト人が神は彼らを産地で殺し地の表から立ち滅ぼすために悪意を持って彼らを連れ出したのだというようにされるのですか。だからそのあなたのその名というかその名声に傷がつくじゃないですかって、わざわざその連れ出しておいてからにその荒野で殺すなんて、そんな悪意に満ちたその神なんだというふうな、そういうような噂が立ってしまいます。どうかあなたの燃える怒りを収め、あなたの民への災いを思い直してください。モーセはそうやって民を気遣ってというか、そして神のこともその思ってそうやって言ってるんですよ。神に対して、あなたの民を憐れんでくれって、災いを思い直してくださいって。そして13節、あなたのしもべアブラハム、イサク、ヤコブを覚えてください。あなたはご自身にかけて彼らに誓い、そのように彼らに、私はあなた方の子孫を空の星のように増やし、あなたが約束したこの地をすべてあなた方の子孫に与え、彼らは永久にこれを相続地とするようになると、と仰せられたのです。すると主はその民に下すと仰せられた災いを思い直された。モーセは神に嘆願したんですよ。どうか燃える怒りを収めて民への災いを思い直してくださいって。そしてあなたのしもべである、あなたご自身に対して立てた約束、アブラハム、イサク、イスラエルに立てたその約束を、契約をどうか思い出してくださいって、覚えてください、思い起こしてくださいって。すると神はその民に下すって恐れた災いを思い直したんですよ。一つ語弊のないようにその説明しておきますけど、伝えておきますけど、思い直されるっていうか、神はその言ったことを言った、神がおっしゃられたことは必ずその通りにされるんですよ。神が決めたことはその通りになるんですよ。人の意見を聞いて神がその考えを変えるっていうこともしないんですよ。後悔することもないんですよ。でもその神のことを、神のその言葉とか、神がその、神のその思いとか、そういうことを人間の言葉にするとそのこうなってしまうんですよ。形容できないんですよ、私たちはその人間の言葉を使って。じゃあ神が不完、ここだけを取って神は不完全なのかっていうことは、その言う人がいるかもしれないですけど、聖書に対して聖書は矛盾があるとかっていう人に対しては、でもそれは僕は信じないですよ。ただその言葉の問題なんですよ。人間が使っているその言葉では神のそのご性質っていうのを 100% フルに完全に表すことができないんですよ。モーセであったとしても、人間がその神に対して神を拝み倒すみたいな、願い倒すってことは絶対にできないんですよ。神が願っておられることがあって、それに対して自分が願っていることをぶつけて、お願いします、お願いします、お願いします、お願いしますって言いつけたら、神はその心を変えるかというと変えないですよ。だって常に私たちのベスト、私たちの一番を願っておられる方だから、私たちが願うってことは、その願うことで必ずしもベストじゃないんですもん。私たちが見えてないことだって神は見えてて、その全知全能を使って私たちのその一番良いものを願っておられるわけですよ。だから私が自分のことを願ってるんだけど、それは神の願いとは違うっていうことだってたくさんあり得ますよ。神が私をたくさん祝福してくださいたりたいがゆえに、私が願ってるこのことが叶わないってことはありますよ。例えば病気だってそうですよ。どうか病気を癒してください、癒してくださいって祈ったらダメだと言えませんよ。病気癒してくださいって僕も祈りますよ、当然のことながら。そういうふうに祈ってほしい方はどうぞ言ってください、一緒に祈りましょう。でも神にはその別のプランがあったりするんですよ。その病気を通して、その痛みを通して、その苦労苦難を通して、神をもっと叫び求めるようになったりするんですよ、ある人は。でもある人はその病気を通るがゆえに神を信頼できないとかってなって信仰捨てる人だっているんですよ。 だから祈ると癒される人もいれば、祈ると癒されない時もあるんですよ。祈って癒されるんであれば、その癒された時に、その癒されたということを通して私がその神をもっと知って、その神にありがとうっていう、神が、あ、やっぱり本当に神は恵み深いなっていうことをその時に知るっていうことが私にとって一番のことだからですよ。だからそれが起こるんですよ。でもこれを癒してくださいって言っても、そのなかなか癒されない時があるんですよ。瞬時に癒されなかったり、このことをどうか助けてくださいとかって言っても、その助けられない、助けがなかなか来ないみたいな、遠藤周作みたいに沈黙みたいな時あるんですよ。でも神はその沈黙という、私たちが思ってしまう沈黙を通して、神はその私たちにその忍耐を学ばせるんですよ。神はその期待するとか、もっとその神を知るとか、そこにその思いを私たちが向ける時に、神がそのたくさんのその助けを与えてくださるという、その瞬間を神は待っておられたりするんですよ。ただ私たちがするべきことは、この苦難の中で助けてくださいっていうことだって、この苦難を 私の前からどけてくださいではなくて、これを通過する力を与えてくださいっていうふうに神は願ってほしいかもしれないんですよ。話を元に戻します。神はモーセに対して、ごめんなさい、モーセは神に対して嘆願したんですよ。どうかこの民に、民を憐れんでくださいって、災いを、民への災いを思い直して、そしてあなたのしもべであるアブラハム、イサク、ヤコブ、イスラエルのそのを覚えてください、あなたご自身のその約束を思い起こしてくださいって。で、私たちが神に対してそのごねるというか、いい意味でね、ごねていいのはいくつかありますよ。神がそうするって約束していることですよ。例えば聖霊を与えるとか、例えば義と認めるとか、例えば愛するとか、イエス・キリストを述べ伝えるとか、そうならないんですけどって、あなたはこう願ったじゃないですか、あなたはこう願っておられて、あなたはこう約束したじゃないですかって、聖霊を求める者には誰であっても求める者を受けるって、探す者は見つけ出し、叩く者にはその開かれるって、誰であってもその聖霊を求めるんだったら与えるって約束してるじゃないですか、その約束を思い起こしてくださいって、私はこうやって今だからあなたに求めてるんですって、全ての人が救われて真理を知るようになることを神は願っておられるとも書いてありますよ。だからそれを握っていいんですよ。そう書いてあるから、どうぞあの人を憐れんでくださいって、あの人が救われるのをあなたは願っておられるはずじゃないですか、だからどうぞその人を救ってくださいって握っていいんですよ。そういうその神が願っておられることは、神は真実で正しい方だから、私たちが罪を言い表すなら、私たちを清め、その罪を許してくださる、そう書いてあるじゃないですか。だからどうぞ私のその心の中にあるその悪を、その罪をどうか許してください、悪を清めてくださいって、この罪悪感を取り除いてくださいって祈っていいんですよ。そうならないですよって、そうやってごねてはいいんですよ。しかもこの前100万円くださいって言ったじゃないですかって、ベンツもくださいって言いましたけど、まだなんですけど、そんなんでごねても何も起こらないんですよ。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選んだのです。それはあなた方が行って身を結び、その身を残すためであり、あなた方が私の名によって求めるものは何でも、あなた方の父が、天の父があなた方に与えるためです。何でも、身を結ぶためだったら、愛するというためだったら、何でも、イエス・キリストのみんなによって求めるものは何でも与えられるって、ヨハネの15章の16節。そういうことはもう散々ごねていいですよ。愛を与えてくださいって、愛の実を結ばせてくださいって、その実を残させてくださいって、そうならないんですけどって、何がおかしいんでしょうかって、それいくらでも祈っていいですよ。モーセの嘆願っていうのはそこにあったんですよ。神の性質にを握ったんですよ。恵み深い、憐れみ深いって、そして神の約束にそのを握ったんですよ。あなたはこう約束されたじゃないですか、だからどうか憐れんでくださいって、神の性質と神の約束ですよ。それを握ったんですよ、モーセは。私たちが祈るときに、神の性質と憐れみ深い、その恵み深いという そして神の約束を握っていいんですよ、モーセのように。そしたらこんなどうしようもないイスラエルの民を神は憐れんでくださるんですよ。であれば私のことも憐れんでくださるはずなんですよ。あの人のことも憐れんでくださるはずなんですよ。神の性質と神の約束を握るのであれば、15節から15節16節を読みます。モーセは向き直り、2枚の証の板を手にして山から降りた。板は両面から書いてあった、すなわち表と裏に書いてあった。板はそれ自体神の柵であった。その字は神の字であって、その板に刻まれていた。十戒ですかね。面白いですね。なんか十戒というイメージは片側だけにビビビビビビビビってその書かれているようなイメージなんですけど、裏と表両面に刻まれてたんですね。神がその石を切り出して、その石に神が文字を書いたんですよ。証の板。17節、ヨシアは、ヨシアというのはそのモーセに仕えている若い従者ですね。ヨシア。ヨシアは民の叫ぶ大声を聞いてモーセに言った。宿営の中に戦の声がします。ヨシアはその麓まで行ってたんですよ。あのさっきの出エジプト記の24章とか読むと分かるんですけど、そのモーセが上がっていくときに、その従者、その従っている者、その召使いというか、その仕えている人ですね。ヨシアが途中まで行ってるんですよ。それでモーセが来たんですね。その証の板を2枚持って、でそれでそのモーセが来たのを見てヨシュアが言ったんですよ。宿営の中に戦の声がしますって、民が大声で叫んでたんですよ。するとモーセは言った、それは勝利を叫ぶ声ではなく敗北を嘆く声でもない。私の聞くのは歌を歌う声である。でモーセはその神から聞いてたんですよ、その声が何なのかって。その偶像を作ってその周りでそのどんちゃん騒ぎしてるっていう、そのどんちゃん騒ぎの歌なんですよ。きっとこのモーセの声のトーンっていうのはがっかりしてるトーンかもしれないですね。はぁっていう、嘆いてたかもしれないですね。19節、宿営に近づいて子牛と踊りを見るなり、モーセの怒りは燃え上がった。そして手からあの板を投げ捨て、それを山のふもとで砕いてしまった。もう怒ったんですよ、ボーってなんだこれはって。そして神から受け取ったその2枚の板をボーって投げ捨てたんですよ、怒りのあまりに。そしてそれを砕いたんですよ。物を大切にする神ではなく、人の魂を物よりもはるかに大切に扱われる神で良かったですね。私が作ったそのものを砕きよってからにお前みたいなそんなんじゃないんですよ。それから彼らが作った子牛を取り、これを火で焼き、さらにそれを粉々に砕き、それを水の上にまき散らし、イスラエル人に飲ませた。これなんて説明していいか分かんないですけど、ここに書いてある通りです。もうものすごい怒ってたんですね。もう何やったか分かってんのかって、それを飲んでしまえみたいな、その発想は僕には理解できないですけど、でもとにかく砕いて焼い、その火で焼いて、ごめんなさい、火で焼いて砕いて粉金にして水の上にまいて、お前飲めっつって、お前ら飲めっつって飲ませたんですよ。21節、モーセはアロンに言った。それはそうですよ、もうそのアロンにいきさつを聞いたんですよ。どうしたんだって、この民はあなたに何をしたのですか、あなたが彼らにこんな大きな罪を犯させたのは。だからもちろんモーセはアロンのことを信頼してるんですよ。こんなことするはずがないって、何をしたからと言って民が、アロンというそのあなたがこんな民に大きな罪を犯させたんですか、何があったんですか。アロンは言った、我が主よ、どうか怒りを燃やさないでください。あなた自身民の悪いのを知ってるのでしょう。まず民のせいにしたんですよ。どっかで聞いたことありますね、この責任転嫁。アダムといえばごめんなさいって言えばいいんですよ、私が悪いございましたって。自分の罪を認めればよかったんですよ、ここで。でもこの民が悪いんだって、こいつが悪いのを、この人たちが悪いのをあなたはよく知ってるでしょうって、そこにすげ書いたんですよ、論点を。22節、彼らは私に言いました、私たちに先立って行く神を作ってくれ。私たちをエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったのか私たちには分からないから。それで 私は彼らに、誰でも金を持っている者は私のためにそれを取り外せと言いました。彼らはそれを私に渡したので、私がこれを火に投げ入れたところ、この子牛が出てきたので。嘘つけ。あらん。でも覚えててくださいよ、人を裁くときにはその同じ計りで私自分自身に返ってくるんですよ。おいおいどうしようもないなアロンというのと同時に、おいおいどうしようもないな千尋って。神の前に言い訳をした記憶はたくさん出てきます。だってあの人が、だってこの人が、だってこのシチュエーションでは無理でしょうって、だってっていうふうに神にそのごめんなさいってそのまま素直に言えなかった自分がいっぱいいましたよ。今でもいますよ。罪を示されるときにごめんなさいって言えないんですよ。だって親が悪い、子供が悪い、友達が悪い、自分の友達が悪い、職場の人が悪い、あの人が悪い、蛇が悪い、犬が悪い。あの人も悪いかもしれないけど、自分も悪いんですよ。アロンは金を集めてそれを火に投げ入れたら勝手に子牛が出てきたって言ったんですよ。アロンにこれを持ってきて2節読ましたいですよ。2節3節で4節では、彼らの手から受け取ってのみで形を作り、鋳物をの子牛にしたって書いてある。そのこと言われたらきっと恥ずかしいですよ、アロンは。でもありがたいことに、神はここでアロンを撃たなかったんですよ。もちろん、モーセのその嘆願もありましたよ。25節、モーセは民が乱れており、アロンが彼らを放っておいたので、敵の物笑いに笑いとなっているのを見た。乱れるっていうのは制御されてないとか、コントロールされてない、統制が整ってない、バラバラ、乱れる。他の聖書というか、その英語の聖書とかを読んでみると、そのネイキッド、裸っていうふうにも書いてあります。彼らが裸だったからって。もしかしたらそのどんちゃん騒ぎをしているときにその裸になってたかもしれないですよ、その踊ってるときに。わかんない、それは。でも裸っていうのと、その乱れるっていうのと、その同じ意味合いで使われてるんですよ。だからもしかしたら実際に裸だったかもしれないけど、そうじゃなかったかもしれないです。じゃあ何かっていうと、その制御されてない、その自分の恥ずかしいという、その恥ずべきその罪っていうのを犯してるその状態、そのまんまの状態、それを裸とも理解できるというふうに言う人たちがいます。例えばアダムとエバですよ。彼らがその罪を犯して善悪の知る知識の木の実を取った時に、そして食べた時に、そしてそのお互いが悪い、あいつが悪いとかって思ってる時に、彼らはその裸を自覚したんですよ。統制が取れてない、コントロールできてない、乱れてるという自分、神とその一つになりきれてないという自分、裸の自分、それを見たんですよ。それを制御するのがアロンの役割だったんですよ、本来は。でもそれをアロンはその役割を果たさないで、その放っておいたんですよ。それどころか助長したんですよ、偶像を作って。罪に対してその完全にその無法地帯だったんですよ。で、神に従うことに関して完全にその統制が取れてない、乱れてたんですよ。だから敵の物笑いになったんですよ。何が神の民だ、何がヤーウェだ、なんだあの民はって、ちゃんちゃらおかしいわって、私たちは何の変わりもないじゃないかって、敵の物笑いになったんですよ。 現代で私たちの敵というのは人じゃないんですよ。悪魔ですよ。物笑いにはなりたくないですね。何が教会に言ってるだ、毎日祈ってる、あそうははははは、その目はどこにあるんでしょうね。サタンはよく知ってますよ、私たちの心の中を。そして嘲笑うんですよ。それで責めてくるんですよ。何がクリスチャンだよと、何がキリストを信じてるだよって、あの時に言ってたあれは何だよって、物笑いにしてくるんですよ。でも思い出してくださいよ、そんなあなたを選んだんですよ。そんな私を選んだんですよ。神はアロンだって不完全ですよ。モーセだって不完全ですよ。ダビデも不完全、みんな不完全ですよ。今日の詩編でも読みましたよ。何が鍵だったかっていうと、神の恵みに目を留めたんですよ。神が恵み深いから、こんな不完全な私を、こんな物笑いにされてもおかしくない私を、物笑いにされてる私を、現在進行形で神は憐れんでくださるはずだって、どうか助けてくださいって、憐れんでくださいって、罪を許してくださいって、キリストのゆえに。そこに私たちの勝機があるんですよ。そこから離れない限り常に勝利できますよ。イエス・キリストにあって、どんなに笑われても、どんなに不完全でも、キリストに戻るときに、キリストのが取ってくださったその勝利を味わうことができるんですよ。25節、もう一度お読みします。モーセは民が乱れており、アロンが彼らを放っておいたので敵の物笑いとなっているのを見た。そこでモーセは宿営の入り口に立って、誰でも主につく者は私のところにと言った。するとレビ族が皆彼のところに集まった。白黒はっきりさせたんですよ。主につく者は誰だって。ここでモーセは自分にっては言ってないですよ。自分につく者は誰だって、自分のところに来なさいって言ったんじゃないですよ。主につく者は誰かって、だ私は主につくんだって、で私と共に立つ者は誰だって、そうやって白黒はっきりさせたんですよ。27節、そこでモーセは彼らに言った。イスラエルの神主はこう仰せられる。おのおのの腰に剣を帯、宿営の中を入り口から入り口へ行き巡って、おのおのその兄弟、その友、その隣人を殺せ。レビ族はモーセの言葉通りに行った。その日民のうちおおよそ3000人が倒れた。神はイスラエルの民に対してもアマレクとかそういう他のそのイスラエルじゃない敵に対しても、敵というかその民に対してもその変わりないですよ。ひいきする方じゃないんですもん。神に敵対する者はイスラエルであろうと、そもそも敵対しているアマレクであろうと撃ちますよ。白黒はっきりするときに、神に従わないというものに対してその裁きを下しますよ。そのタイミングでレビ族が集まったんですよね。モーセはレビ族ですよ。そしてそのお兄さんは当然のことながらレビ族ですよ。アロンですよ。アロンがここで撃たれないでこの3000人が撃たれるんですよ。わけわかんないですよ、人間的なその考えから言うと。でもおそらくそこでアロンは悔い改めたんでしょうね。神につくことをもう一度決めたんでしょうね。もうそのアロンがこの人たちの中に入って3000人を撃ったのか僕には分からないです。でも少なくとも神はアロンを撃たなかったんですよ。そしてこの後大祭司として彼は任命されます。神の恵みは全ての人に対してフェアですよ。この人に恵みが多く注がれてこの人に注がれないというのはないですよ。ここで撃たれた3000人というのはどういう人たちだったか他には分からないです。書いてないから。でも少なくともその主につくものは誰かといったときに彼らは使わなかったんですよ。その3000人には入りたくないですよ、私たちは。 そこでモーセは言った、あなた方はおのおののその子その兄弟に逆らっても今日主に身を捧げよう。主が今日あなた方に祝福をお与えになるために。そうやって白黒をはっきりさせたときに1日で30万人が倒れたんですよ。白黒をはっきりさせることで周りの人との人間関係に角が立つということは当然あります。だから特に日本人というかそのアジアのその国々の文化で育っている人たちはその、まあ、別にアジア人だからではないですけど、特にその白黒をはっきりさせることを嫌がるんですよ。そういう文化で私たちは育ってきたんですよ。ルカの14章の26節、イエス様はこう言ったんですよ。私のもとに来て自分の父母妻子兄弟姉妹その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることはできません。マタイの実証の37節、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。白黒はっきりつけようじゃないかって。これを読むと、じゃあ自分のその親とか兄弟とかをその憎まないとキリストを愛せないのかってなると、これはちょっと無理だとかってなるんですよ。それ無理ですよ、そうだったら。でもそうじゃないんですよ。私よりもって、親兄弟を愛するならば、だから神を一番に愛しなさいって、イエスキリスト、自分のその親兄弟よりもイエスキリストを先に愛したくないのであれば私にふさわしくないって。イエスキリストを愛さないでどうやって、私の質問ですけど、親兄弟を愛するんですか。イエス・キリストを愛するからこそ親兄弟や自分の子供たちをその愛そうというところに思いが向くはずなんですよ。本当は自分たちの愛とかっていうのはそのありますよ。親に対する愛、兄弟に対する愛、子供に対する愛、周りの人たちに対する愛、友に対する愛ありますよ。でも本当に愛そうとするときに愛せないんですよ、そういう愛では。自分の親も自分の兄弟も自分の子供も自分の周りの人たちも、神の愛で愛しなさいって、その人のその成長のために使いなさいって言ったその愛というのは、神の愛はイエス・キリストをまず愛しますと言ってからじゃないと、その後に与えられる愛なんですよ。その愛で親兄弟を愛することは到底できないんですよ。その愛で愛するから、その愛で愛しなさいと神は言ったんですよ。何も自分のその周りの人たちによくしてあげなさいって、その自分の人間的なその良さで愛するっていうことはできますよ、誰だって。でもそこには必ずそのエコ引きがあるんですよ。この人には対して愛するけど、この人に対しては愛せない。お母さんは愛するけどお父さんは愛せない。長男は愛するけど次男は愛せないとか、自分の兄弟のこのお兄ちゃんを愛するけど弟は愛せないとか。でも神の愛はそんなことないんですよ。全く思ってそのエコ引きがなく愛するんですよ。とにかく自分と馬が合う合わない関係なし、愛するんですよ、許すんですよ。そういう愛で愛するってことは、イエス・キリストなしに愛する、そういう愛で愛するのはイエス・キリストなしには不可能ですよ。キリストに従おうとするからもっと愛そうってなるんですよ。だから私は父や母を、また親兄弟、私の子供を愛するから、それ以上じゃないとダメっていう、そのキリスト教は嫌ですっていうのはちょっとなんかおかしいんですよとか知らないんですよ、本当のその愛のこと、神が言ってるその愛のこと。だからそうやって考えちゃうんですよ。でも白黒をはっきりすることで周りの人との その関係に角が立つというのはもちろんあります。私はクリスチャンですというから、そのクリスチャンがゆえに他の友達がやっていることをやらないということがありますもん。その下品なことを避けなさいというから、その学校とかその職場とか自分の友達 その同級生とかで集まるときに下品なことを言って、その盛り上がっている話の中で僕はその笑わないんですよ。 ヘラヘラしないんですよ。神が喜ばれないから。人のことを 悪く言って文句を言ってるところで、そうだよねそうだよね、あいつ悪いよねとかって言って、自分のその苦いところをその出したりして、その人に同調したり、その人を励ましたりしないんですよ。神が喜ばれないから。だからといってその人たちと付き合わないわけじゃないですよ。だって付き合わなかったら福音を述べ伝えることできないから。でも彼らに同意しないんですよ。でもそうするとなんか角が立ってしまって、なんでこいつっていうふうに思われてしまうことだってあるんですよ。でも僕はそれでいいと思ってるんですよ。神に従うっていうことが上だから。そして結果としてその神に従う上に、その人たちに対してその愛するとか、本当にそのこの地上だけじゃなくて次の世界もあるんだよということを伝えるという、そのラインというのを崩さないで済むんですよ。自分が最初から私はクリスチャンですって職場で言ったりするのは。逆に相手に合わせることによって、その結果として愛さないことになっちゃうんです。福音を伝えないとか、そのうやむやでそのグレーゾーンでそのままやってて、別にもういいよいいよっていうふうに、大丈夫大丈夫とかってやってると、本当に愛するっていうところに結局行き着かなかったりするんですよ。滅んでほしくないんですもん、私に。周りの人たちが自分だけ天国に行って、なんかその自分の周りの人たちが隣にいないって、そうやって自分のその心を偽って罪に対して無防備になって、私たちの敵に対しても笑い臭い物笑いに なりたくないんですよ。そして皆さんがなってほしくないんですよ、群れを任されている者として。キリストを信じない家族とか、今いっぱい言われているその同性愛のカップルとか、その人たちが敵じゃないんですよ。敵はサタンですよ。でもだからといってその人たちに同意しないんですよ。その人たちと妥協しないんですよ。正しいことは正しい、悪いことは悪い、はいはい、いいはいいえ、白は白、黒は黒なんですよ。最後30節から。翌朝になってモーセは民に言った。あなた方は大きな罪を犯した。それで今私は主のところに登っていく。多分あなた方の罪のために贖うことができるでしょう。多分って言ったんですよ。多分贖うことができるでしょうって。確信がなかったんですよ。許されるか分かんないよって。でも多分大丈夫だと思います。神の恵みに頼ったんですよ。恵み深さ、その恵み深い恵みで憐れんでくださいって。この人たちが贖われるなんて、この民が許されるなんて、その資格のない民ですって。確かに。でもどうぞあなたの恵みによって憐れんで、その恵んでくださって彼らを贖ってくださいって。だから多分という言葉を使ったんですよ。私たちが救われるのは当然、そんなこと当然じゃないですよ。危ういんですよ本当は。恵みによって救われたんですから。恵みがなかったらどうしようもなかったですよ。31節、そこでモーセは主のところに戻って申し上げた。ああ、この民は大きな罪を犯してしまいました。自分たちのために金の神を作ったのです。今、もし彼らの罪をお許しくださるものなら、ある人はここに大きその沈黙があったというふうに言っています。もし許してくださるなら。神は答えなかったんですよ、きっと。すぐに。そこでモーセは言ったんですよ。しかし、もしも叶えませんなら許してくれないって言うんであれば、どうかあなたがお書きになったあなたの書物から私の名を消し去ってくださいって。黙示録を読むと、その書が、私たちの名前が記されている書があるって。そこに記されているものだけが神の国を相続して神の天国に行けるって。そこから私の名前を消し去ってくださいって。その代わりにこの民を許してあげてくださいってモーセは言ったんですよ。すごいいいですね。皆さんが救われてほしいと願っている人が救われるために自分が地獄に行ってもいいっていうふうに思いますかね。 モーセはこのどうしようもない民のために、モーセに文句言って、どうしようもないもその民のために、彼は自分自身の魂っていうか、その救いを投げ出してまで、この人たちが救われてほしいって願ったんですよ。モーセが神に最初にその呼び出された時に何て言ったか覚えてますか？私じゃなくて他の人をその使わせてくださいって言ったんですよ。いろんなその言い訳を言って、私はその向いてない向いてないとかって、私じゃなくてあの他の人に使わせてくださいって言ったんですよ。こんな愛なかったんですよ。民が救われてほしいなんてそんなこと全然思ってなかったんですよ。からでも神に応答して、その民をその任されて、そして神にその従っていくぞっていうその過程の中で、その神が愛をたくさん注いだんですよ。そしてここにこんな愛にまで行き着いたんですよ、モーセは。ローマの8章にはパウロも同じように言ってますよ。ローマの8章の2節から3節、私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。もしできることなら、私の同胞、肉による同国人、イスラエル、ユダヤ人のためですよ。のために、この私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいんだって。私が呪われてその地獄に行ってもいいから、この私の同国人、同胞であるそのユダヤ人たちがイエス・キリストを拒否しましたからね。知らないでそのキリストを信じる教会を迫害してたんですもん、パウロも。だその同胞のことを思って、彼らが救われるために、その自分が呪われたものとなっても、キリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいって、モーセは願ったんですよ。パウロは願ってないんですよ。願いたいって、なんでかっていうと、願うことさえ少し愚かなことだからってことを知ってるからですよ。なんで愚かかっていうと、そんな人間的に見てものすごいじゃないですか、犠牲の愛。でもパウロは願っているのですとも言ってないんですよ。願いたいのですって。もしできることなら。なんでかっていうと、イエス・キリストのことを知ってるからですよ。パウロの命ではなくて、イエス・キリストの命によって私たちが贖われている、イスラエルが、ユダヤ人たちが贖われているということ、贖われるということをパウロは知ってるからですよ。モーセは知らないからですよ。そういう衝動に駆られることがありますよ。ああ、自分がその痛みを負ってでも、その病でね、苦しんでる人とかを見ると、どうかそれを半分でも私が負わせてもらえるんだったら負わせてくださいって。父親が癌だって分かったときに、そうやって祈りましたよ。もしその痛みがあって、それを少し半分でも担えるんだったら私に与えてくださいって。ナイーブな祈りですけど。でもイエス・キリストが全てのその痛みを、全ての病を負ったって書いてあるんですもん。イザヤの53章に。イエス・キリストに任せればいいんですよ、その痛みは。イエス・キリストに任せればいいんですよ、その人のその贖いは、その魂は。私が呪われるものとなって、私が地獄に行ってもいいからっていう。イエス・キリストが地獄に行ってくださったんですよ。イエス・キリストが呪われたものとなってくださったんですよ。33節、すると主はモーセに仰せられた。私に罪を犯した者は誰であれ、私の書物から消し去ろう。だから変わらないんですよ。モーセがこう願っても、もしそうなったとしても、神の裁きというのは、正しいものは救う、悪いものは救われない。その白黒ははっきりしてるんですよ。しかし今は行って、私があなたに告げた場所に民を導け。見よ、私の使いがあなたの前に行く。私の裁きの日に私が彼らの罪を裁く。今は裁かないって、モーセに免じて許したんですよ。こうして主は民を打たれた。アロンが作った子牛を彼らが礼拝したからである。3000人の福音でもそうだと思いますし、その後にもそう書いて、その打たれるところもありますから、そうあります。主はその裁きの日に打つんですよ。どんな人も他の人を救うことはできないんですよ。自分が犠牲になってお願いしますって、どうかあの人が救われるために私を呪ってくださいって、 でも神のご性質のゆえに、神は正しい方で悪いものとその正しいものを同じように裁かないというご性質のゆえに、そんなことできないんですよ。神に対して罪を犯した者は誰であれ、その神のその書物から消し去られて、その救いというものを預かることはできないんですよ。それを変えることのできる人は一人もいないです。ただお一人だけ、イエス・キリストを除いては、イエス・キリストだけですよ。イエス・キリストだけが私たちを救ってくださることのできる方なんですよ。イエス・キリストだけがあの人を救ってくださることのできる方なんですよ。イエス・キリストだけが私たちの親とか兄弟とか私たちの周りの人たちを救ってくださることのできる方なんですよ。その方の命がかかっているがゆえに私たちは救われるんですよ。周りの人は救われるんですよ。私たちがどうだからではなく、その人がどうだからではなく、イエス・キリストの命がかかったからですよ。イエス・キリストだけが、イエス・キリストのところに記載すれば救われるんですよ。誰であっても親を敬わない、その人も救われますよ。神に敵対する、救われますよ。罪人、救われますよ。弱い者、不敬虔な者、救われますよ。私がそうだったように、イエス・キリストのもとに記載すれば誰であっても救われますよ。ヘブルの7章の25節から26節。しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に、もしくは永遠に救うことのできる、救うことのができおだきになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるのです、おられるからです。ヨハネの14章の6節、イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。言い換えると、私を通してであれば誰でもイエス・キリストの父のもとに行くことができるということですよ。イエス・キリストだけが私たちを救うことができるんですよ。イエス・キリストの皆だけによって、私たちは神の恵みを引き出すことができて、許していただいて、その身分不相応なものに神の良いものを受けることができるんですよ。イエス・キリストだけ、キリストによって私たちは神の身元に大胆に近づいていくことができるんですよ。キリストだけによって。祈ります。天の神のお父さん、あなたがキリストにあって、キリストだけにあって、こんな私を世界の元に置かれる前からキリストにあって選び、見舞いで記憶傷のないものとしようとされたことをありがとうございます。私がまだ弱く不経験であったのにもかかわらず、私がまだ罪人であったにもかかわらず、私があなたの敵であったにもかかわらず、あなたが私を愛してくださったことをありがとうございます。そしてあなたの恵みによって私たちを救ってくださったことを感謝します。イエス・キリストだけが私たちの救いであり、私たちの岩であり、私たちの助けです。どうぞそのイエス・キリストに私たちがますます信頼を置けますように、そしてそのイエス・キリストの皆によって私たちがあなたのその恵みにすがってより頼んで、あなたから良いものを日々受け取ることができるように、主をどうぞお助けください。お願いします。ますますあなたのこと、またイエス・キリストのことを教えてください。あなたに日々毎日の生活の中で従っていくものとなれますように、あなたを求めるものとなれますように、お願い、イエス・キリストの皆によって祈ります。最後、一曲賛美しましょう。